このところしばらくご一緒にエフェソの信徒への手紙を読んでおりますけれども、このエフェソの信徒への手紙に限らないんですが、手紙を読むときには内容で区切って理解をする、そのように読みますときにその手紙のメッセージというものがよりはっきりしてくる、そういったことがあります。例えばパウロの代表的な手紙の一つであるローマの信徒への手紙、全部で16章からなるそういった手紙ですけれども、そのローマの信徒への手紙は1章から11章までがキリスト教教理の解説で、12章から16章までがキリスト者としての生き方である、そのようにですね、よく解説をされることがあります。このエフェソの信徒への手紙も同じような構造を持っておりまして、1章から3章までと4章から6章まで、そのように分けることができます。ちょうど本日の聖書箇所の最後のところにアーメンとありまして、またこの3章の14節のところに父の御前にひざまずいて祈りますと、そういったパウロの言葉があります。簡単に言えば祈ることを通してパウロは一つの区切りをつけている、そういったことができるのではないかと思います。そしてこの祈るということに注目をしますと、パウロがこの手紙の前半部分で、つまり1章から3章までで祈るのはこれで2回目であります。1回目が1章の15節から23節、そこが一つの祈りであります。今ちょうど見ていただきますと、新共同訳聖書の見出しにはパウロの祈りとありますけれども、まさにパウロはこのところで祈っておりました。そして本日の聖書箇所でもパウロはやはり祈るのです。パウロはこの手紙の1章から3章を通して教会についての教えを中心に、エフェソの信徒の皆手紙、エフェソの信徒の人々にメッセージを語ってきました。そのことはですね、何度もこのところに教会という言葉が出てきている、そのことからも分かります。そして教会といいますのは、この世界を作るになった父なる神様、この方が集めたもお一人お一人であります。その集め方といいますのが、イエス・キリストの十字架と復活、この御業によって、この恵みによって一人一人を集めてくださるのです。そのことをパウロは丁寧に教えています。教会に一人一人を集めたもう父なる神様について、そして教会の中心であるイエス・キリストについて、この1章から3章で教えているのです。そういったことを考えますときに、1章の15節から23節においてパウロは神様の素晴らしさについて教えていました。そのところが祈りとなっている、教えているというか祈っている、教えながら祈っている、祈りながら教えている、言い方はいろいろあるかもしれませんけれども、つまり頭で理解するということと心で祈るということが、いわば混ざり合っている、そのように言うことができるのです。そして神様を知ると言いますのは、こういうものなんですね。やはり祈りながら神様を知っていく、それで神様に対する理解が深まっていくときには、祈りに導かれていく、それが神様を信じるということであります。そして本日の聖書箇所において、その中心はキリストの愛です。お手持ちの聖書の表題にもキリストの愛を知る、そのように書いてあります。私はいつも説教するときに、いくつかの日本語訳聖書を参照するんですけれども、日本語の聖書にはですね、この新共同訳のように見出しがあるものもあれば、見出しがないものもあります。見出しと言いますのは、これは翻訳をした人が読者の便宜を図るためにつけた、そういったものであります。 そのようにとてもこの見出しというのは意味内容を理解する上で参考になるものなんですけれども、面白いことに本日の聖書箇所では4つの日本語訳聖書で表題がキリストの愛を知る、そのようになっておりました。そういったことからも分かりますように、イエス・キリストの愛、それがこのところの一つのテーマであります。キリストの愛を知ってほしい、そのことをパウロは願っております。そしてパウロ自身もキリストの愛を深く実感をしていた、そのことを伝えたいと願っている。そしてパウロはこのキリストの愛について述べているところでやはり祈っているのです。祈りという形をとっているのです。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります、そのようにパウロは言うのです。御父、つまり天の父なる神様の御前にひざまずいて祈ります。御父の前にと言いますのは、これは御父に向かってという意味であります。とにかくですね、神様に向かっている。そしてこの神様に向かって祈るというところからキリストの愛を知る、その道が始まる。やはり先ほどの神様に対する知識一章でですね、神を知るという時にパウロは祈りという形を取ったんだということを触れ、いうことに触れましたけれども、同じようにですね、キリストの愛を知る、キリストの愛を受けるというところも、もちろん後で触れますように頭で理解するという面があるんですけれども、しかし一方でですね、やはり祈りながらでないとわからない、そういった面があるのであります。そのことを踏まえた上で、このところでパウロが御父の前にひざまずいて祈ります、そのように言っている、この祈りの姿勢に思いをとどめたいのです。この聖書箇所を調べていく中で、ある人が面白いことを言っていました。聖書が語っているのは神様のことなんだ、だから人に語るとしても、それは人に語りながら神に向かって話しているということになるのだ、だからこのところでの祈りは自分の願いを言う、そういったものではなくて信仰の基本的なことを述べたものである、そういったことを述べているのです。このところでこの説教者が言わんとしているのは、祈りというのは自分の必要を覚えて祈ったり他人のことを覚えて祈ったり、そういったことがある。しかしその祈りというのは、これは神に向かうものなのだと、そのことを言っているのです。祈りの第一の聞き手は、これは主なる神様であるということであります。だからこそ祈りというものは素晴らしいのです。そしてパウロはそのことを明確にしています。まず神様を褒めたたえています。それが15節です。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。一番新しい日本語訳聖書である聖書教会共同訳という聖書を見ますと、この14節と15節を一緒に翻訳をしています。そこではこのようになっています。このようなわけで、私は天と地にあって家族と呼ばれているあらゆるものの源である御父の前に膝をかがめて祈ります、こういうふうになっているんですね。15節の内容が前に来て、そして祈りますと、そういうふうに翻訳をしているのです。これは十分に信頼のおける理解ではないかと思います。パウロはまず天と地にあるすべての家族がその名を与えられている、その名が与えられているというのは、これは存在を 許してくださっているという意味ですが、その神様を賛美して、そしてこの神の前にひざまずいて祈るのだというのです。この15節に家族という言葉がありますけれども、この家族という言葉にですね、聖書協会共同訳ですね、新しい聖書はわざわざ中をつけておりまして、この家族という言葉はこれはパトリアという言葉だと、そういうふうにですね中をつけております。その中の意味するところはこういうことです。パトリアというのは、これは父を意味するパーテールという言葉から来たものです。御父、14節と15節に御父という言葉がありますけれども、これがパーテールですね。英語でお父さんのことをファザーと言いますけれども、それの語源となった言葉です。そしてパトリアという言葉、これあんまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、英語に堪能な方は、パトリオットという言葉を思い浮かべるかもしれません。このパトリオットと言いますのは、これは国を愛するですとか愛国心ですとか、そういった意味の言葉です。たまにですね、パトリオットミサイルなんていうのをですね、ニュースなんかで聞くことがありますけれども、とにかくそのパトリオットですね。とにかくパトリアにはですね、そのように家族ですとか国ですとか、そういった意味があります。もう少し広くですね、種族ですとか、そういったふうに捉えることができるわけです。つまりこのところでパウロは父パーテールと家族パトリアという言葉を使って、これは一種の、なんて言いましょうか、言葉遊びに近いものなんですけれども、しかしそういった言葉遊びをしつつ、父なる神様があらゆる家族ですとか、あらゆる種族、民族ですね、そういったものの源であると述べているわけです。神様がそれらのものをお作りになり、それらの存在を良しとしているから、この地上において存在することができる、それがその名を与えられているということの意味であります。名前があるというのは、それは確かにその場にいるということですね。このようにして、あらゆるものの源である神様、そのお方に対してパウロは祈るのであります。つまりこのところで御神、御父と言いますのは、それはあらゆるものの上に立つお方であります。あえて言いますと、あらゆる父の中の父とでも言いましょうか、そういったお方として主なる神様を信じるということであります。ここには神様に対する一つの理解が示されておりまして、神様を御父、名前の呼び方はですね、天の父なる神様でも天のお父様でも、細かい呼び方は何でもいいと思うんですけれども、しかしとにかくこのお方をですね、父と呼ぶということは、それはあらゆる父の中で最も慈しみ深いお方として父なる神様を信じるということであります。父なる神様というのは、神様がお父さんのような存在だというのではないのです。神様は父なる方そのものなのであります。そのようにあらゆるものの上に立つその御父にパウロは祈るわけです。このところでパウロはひざまずいて祈りますと、そのように言っています。ひざまず、これは膝をかがめて祈るということですけれども、この当時ですね、ユダヤ人は立って祈るのが普通であったと言われております。今でもですね、例えばイスラエルの嘆きの壁の映像なんかを見ますと、ユダヤ教徒の人たちがですね、壁に向かって大体こんな形でですね、お祈りをしております。やはり立って祈るのが一つの伝統のようです。そのパウロがですね、ひざまずいて祈っているということなんですね。別に祈る時にはですね、立って祈っても いいと思うんですね。でパウロもまあそういったスタイルで祈っていたでしょう。しかしこのところでパウロはですね、わざわざ御父の前にひざまずいて祈りますと、そのように言っているのです。どのように祈ろうともそれは自由なんですけれども、しかしパウロはこのところでその祈りがひざまずくという形を持っている。これはどういうことかと言いますと、祈りが形となっている、そのように言うことができると思います。先ほどもから申し上げていますように、パウロはですね、いつもひざまずいて祈っているから、このところでひざまずいて祈ったわけではないのです。パウロは神の御前にひざまずいて生きていた。それはですね、思いを神に向けているということであります。そのひざまずいて生きていた、その生き方が祈りとなってこのところで現れた、そのように言うことができると思うんですね。だからこそ祈りが神についての教えになっていく、キリストの愛の教えとなっていく。このパウロの祈りの姿に私自身はとても教えられるところがあります。つまるところ私たちは祈るようにしか生きることができませんし、また生きるようにしか祈ることができない。そのようにして私たちは心を、思いを神様に向けていくのです。そのように私たちがパウロのように神様に思いを向けていくときに、私たち一人一人は神様の豊かさに気づいていくようになるのです。19節のところに、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにというパウロの祈りがあります。神様は豊かな方です。その豊かさが満ちあふれるというのです。豊かであるというのは、これはあふれるということですね、満ちるということでもあります。そういったことを考えますと、豊かさも満ちあふれるということも満たされるということも、同じような意味なんですけれども、しかしパウロはこのところでそのようにして神様の豊かさというものを教えているのです。似たような言葉をですね、並べてるんですけれども、しかしそうでないとですね、表現できない、そういったものなのではないか。その神様の豊かさ、神様に思いを向けていくときに、その豊かさを私たちが味わっていく。そしてこれこそが信仰なのだとパウロは言うのです。それは父なる神様が聖霊を通して私たちに与えてくださるものであります。その信仰によって私たちは強められる、強くなる。その強さというものは、これは自分の強さではなくて、やはり神様が与えてくださるものです。このように豊かさや、そして強さというものも、神様が私たち一人一人に備えてくださる、与えてくださるものであるということがここで教えられております。そのことを今日改めて覚えたいのです。そしてここには貧しさですとか弱さですとか、そういったものに対する意味というものを私たちは見出す。私たちは自分のことをですね、弱かったり乏しい存在だとそのように思うことがある。無力さを覚えることもあるでしょう。しかしだからこそ神様の豊かさというものが注がれていくわけですし、神様の強さというものを感じることができるのです。 体からこそ満たされるわけですし、乏しいから、貧しいから豊かになっていくのです。その神様の豊かさがイエス・キリストによって私たち一人一人に注がれている。そのことをパウロは17節以降のところで述べるのであります。まずパウロはこのところで、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせと、そのように言っております。キリストが私たちの心に住んでいるというのです。これは聖霊によってイエス・キリストと結ばれているということであります。このことをキリストとの結合、そのように言うことがあります。結合と言いますのは、これは結ばれるということですね。二つの紐が固く結ばれるように、聖霊という愛の絆によって私たちがキリストと結ばれている。その結びつきというのは、内に住むと呼ばれるほど緊密なものであるということであります。そのようにキリストに結ばれた私たち一人一人は、キリストの愛に根ざしていく、愛にしっかり立つものとなっていく。それはなぜかと言いますと、キリストの愛が豊かに注がれていくからであります。そこでキリストの愛を味わっていくのです。パウロはこのところでキリストの愛を4つの点で述べております。それが広さ、長さ、高さ、深さであります。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、それがキリストの愛なんだというのです。広さも長さも高さも深さも、その中に入ってみなければ分かりません。もちろん頭である程度理解することはできるんですけれども、しかし実際に触れてみなければ分からない、そういったものではないかと思います。広さということに関して考えてみますと、どうでしょうか。例えば外国などに行きますときに、とても広い国土を見てですね、あ、本当にこの国は広いな、そういうふうに思うことがあると思うんですね。実際にその中を移動する中で見えてくる、それが広さというものであります。長さといいますのは、これは時間的な事柄でありまして、長く生きた人というのはその中でいろいろなことを経験をします。そういった時間的な長さです。高さと言いますのは、これは高いビルですとか山に登ってみて初めて見えてくる景色がある、そういったことからも分かりますように、低いところでは見ることができない、そういったものの見方というものではないかと思います。深さと言いますのも、これも実際に飛んでみなければわからないものですね。これはバンジージャンプのようなものでして、実際に降りてこそその深さというものがどれほどか実感することができるのです。それではキリストの愛の広さとは何でしょうか。それは神様の救いの広さです。異邦人もユダヤ人も含む神様の救いのその広さであります。パウロはこの手紙の中で何度もイエス・キリストの救いには異邦人もユダヤ人もないのだと言っておりますけれども、その救いの広さであります。キリストの愛の長さとは何でしょうか。それは歴史を貫く神様の救いの確かさです。イスラエルから、旧約聖書からイエス・キリスト、新約に至るまで、そして教会を通して今に至るまで、長い時間をかけて救いを起こしてくださる神様のその救いの長さ、またこの長さを神の忍耐であると、そのように理解する人もおります。私たち一人一人の生涯に置き換えてみますと、神キリストの愛の長さというのは、キリストが 私たち一人一人に対して示してくださっている忍耐だと、そのように言うことができると思います。どこまでも私たちを一人一人を待っていてくださる、その忍耐深さ、それがキリストの愛の長さ、次のキリストの愛の高さと言いますのは、これは神様の救いが私たち一人一人の考えをはるかに超えるほど奥行きのあるものであるということであります。私たちはですね、どうしても自分のいるところでしかものを見ることができません。しかし神様のおられるところは高いのです。はるかに私たちよりも見晴らしのいいところに神様がいてくださる、この神様の導きに信頼を寄せたいのです。キリストの愛の深さ、それは神様の愛の奥深さではないか、私たちがやはり計り知れないほど神様の愛というものは深い、その懐の深い神様の愛を私たちはいただくのであります。そしてこの深さというところで、私たちは神ご自身が低いところに来てくださったということを覚えたいのであります。神が上から飛び降りてくださった、その方こそイエス・キリストであります。まことの神様が低いところに来てくださった、そこにも私たちは神様の愛の深さというものを見るのです。このようにキリストの愛は広く長く、そして高く、さらに深い、その愛を信仰によって私たちは受けているのだというのです。パウロはこの愛を、その知識をはるかに超える愛だと、そのように言っております。そしてこの愛を知るのだというのです。19節に、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そのように言われているところにも思いを寄せたいのであります。神の愛といいますのは、これは超絶な愛です。その愛を知るようになる、それほどの愛であれば本来私たちは知ることができないのではないか、そのように思うかもしれません。しかしそれでも愛を知るようになるというのです。人の知識をはるかに超える愛を知るというのは、これは奇妙な言い方かもしれませんが、しかし確かに私たちは神様の愛というものを知っていくのです。この愛を知るということはどういうことでしょうか。愛というのはですね、知るというものであるとともに、受けるという面があります。その一方で、本当の愛を知らなくては私たちは神の愛を受けることができないのではないか、知らないものを受け取ることはできない。またそれとともに、この愛を知るというのは愛を受け取って生活をしていく、つまり生きるということにもつながる、そのように言うことができると思います。神様の愛が確かに私たちに注がれている、そのことを信頼して生きていくということであります。神の愛が私たちの生涯一つ一つに及んでいく、そのことを感謝しつつ、主と共に歩むときに、私たちにすでに与えられている神様の愛というものが根ざしていく、その根が広がるように、神の愛の深さというものを少しずつ知っていくようになっていく、またそれとともに、やはりこの愛を知るということは愛を学ぶということでもあるのです。愛を知るというのは、これは単に感情の問題ではありません。やはり私たちは聖書を学び、また教理を説く中で神の愛というものを知っていくのです。 私たちには罪があるんですけれども、だからどうしても神様の愛が見えなくなる時があるんですけれども、しかしそうだとしても神の愛がなくなったわけではありません。私たちの目が暗い。だからこそ聖霊によって目を開いていただき、そして限りない神の愛を受け取っていくのです。その愛に促されたものとして御言葉を通して、またさまざまな事柄を通して神の愛に対する理解というものを深めていく。それがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さに生きる私たち一人一人であります。そしてこのことをパウロは教会の営みであると、そのようにも言うのです。パウロが語る超絶な愛は私たち一人一人で味わうものではありません。パウロはこのところで、すべての聖なる者たちと共に、そのように言っています。あなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解するようにというのです。この聖なる者たちといいますのは、これは信仰を共にするという人のことです。信仰をいただいた者として私たちは共に神様の愛を知っていくのです。教会といいますのは、そのようにして集められた一人一人です。教会を通して私たちはお互いを愛し合う、そのようにして愛に目指していく。教会で御言葉を学び、共に励まし合う中で愛の広がりを知っていく。共に生き、許し、許される中でキリストの愛の深さというものを知っていく。また教会の営みを通して、何十年という歴史を通してキリストの愛の長さを知っていく。思いもよらない神様の恵みを通してキリストの愛の高さを知っていく。そのようにして私たちは神の満ちあふれる豊かさを知っていく。もうすでに私たちは、この教会に集う私たちは、その豊かさの中に生かされているのです。パウロほどの信仰に至るというのは、これはなかなか難しいことかもしれません。しかし私たちにもイエス・キリストの超絶な愛は豊かに注がれているのです。パウロはこの愛を思いつつ祈りました。自分の願いや思いを超えた神様の姿を祈りの中で伝えているのです。イエス・キリストの愛を祈りの中で伝えているのです。本当の祈りといいますのは、このように祈りを通して神様の姿を、またイエス・キリストの愛を見る、そのようなものなのかもしれません。このような祈りに至るまでには、やはり信仰の成熟、これが不可欠であります。それは何よりも神の豊かさを知ることです。神の愛を知ることです。そこに私たちの信仰の深まりがあります。そのような存在として私たち一人一人は歩んでいくのです。神の愛を知りつつ、神様の豊かさを味わいながら、私たちはキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さの中を生きていくのです。祈りを捧げます。主よ、あなたがイエス・キリストを通して私たちに与えてくださったその豊かさが、いかほどのものであるかを思います。まさに思いをはるかに超えた恵みが私たち一人一人に注がれております。神様、どうぞこれからも私たちがあなたのその恵みを豊かに味わいながら、喜びながら歩んでいくことができますように。キリストの愛の広さ、 長さ、高さ、深さをこの全生涯を通じて味わい喜ぶことができますように。聖霊が私たち一人一人の心の目を開いてくださって、この生涯に注がれているあなたの恵みを見出すことができますように、どうぞ助けてください。今日から始まる一周の歩みをどうぞあなたが守り導き、また支えてください。さまざまな病から、もろもろの怪我、事故から、また誘惑から、私たち一人一人をどうぞお守りくださいますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて賛美歌130番を賛美いたします。賛美歌の130番です。お体の許します方はどうぞお立ちください。賛美歌の130番。